聖書を満たします。聖書は創世記26章の14節をお読みいたします。12節からお読みいたします。旧約聖書の40ページです。創世記26章の12節から。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その土地のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富に栄えて、多くの羊の群れを、牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。以上です。人のものはよく見えるというですね、それは私たち小さな頃からですね、よく知っていることです。孫なんか見てるとですね、いろんなものの取り合いをしています。自分が遊んでいたものですね。で、横を見ると弟がですね、なんかちょっといいもので遊んでると、それをですね、取り上げてですね、いろいろとですね、説得しながら自分のものにしようとしているという、そんな姿を見ると、やっぱり人間というのは小さい時からですね、何か一つ自分の中に罪っていうものがあるんだなと思いながら見ています。一つはですね、妬みっていうのもあるのかもしれないなというふうにも思うのです。小さい時の思い出ですけども、どうしてもですね、その思い出がいつもですね、懐かしい思い出としてですね、思い起こすことがあるんですけども、あれは確か小学校1年生の時だったと思うんですけども、近くのですね、ご家族の方と一緒にご飯、釜飯を食べに行ったと思うんですよね。で、そこにはですね、確かですね、5年生ぐらいのお姉ちゃんがいまして、で、私とですね、5年生ぐらいのお姉ちゃんが、釜飯を頼んで、私は確か鶏釜飯をですね、そして、お姉ちゃんはですね、五目釜飯だったと思うんですけどですね、もうその辺までよく覚えています。で、そのお姉さんのですね、釜飯と自分のが運ばれてきた時に、お姉さんの釜飯にはですね、卵がですね、目玉焼きみたいな卵がポンと置いてあって、もうそれが食べたくて食べたくてしょうがなかったですね。それでですね、自分のですね、親とか、そして、向こうの親に聞こえるように、あれが食べたい、あれが食べたいってなんかですね、騒いだ、その記憶が本当にあるんですね。そうするとですね、向こうの家族の方が、あなたお姉ちゃんなんだからですね、変えてあげなさいって言って、お姉ちゃんニコニコしながらですね、それを変えてくれたんですけど、いつまでたってもその思い出があるんですね。で、そのどんな思い出とともにですね、それが蘇ってくるかっていうと、変えてもらった釜飯っていうのがそんなに美味しくなかったとですね。もっとですね、それを思うたびにですね、自分の心の中にあるものっていうのは一体何かなっていうことを思い出すきっかけにですね、なる、そんな思い出をですね、あります。人のものはよく見えるですね。そして自分のものがですね、それより劣っていると思うと妬むようになるという、その妬みというのがですね、私たちにとってですね、一体どんなですね、罪を犯させるかということかもしれません。今日はですね、旧約聖書の部分を読みました。イサクは飢饉がカナンを去った時に難を逃れるためにですね、ゲラルという土地に行きます。そこは神様がアブラハムの約束の地、カナンのですね、最南端にあるところでもありました。その隣はエジプトです。人々は飢饉の時にエジプトに食料を求めていきましたが、しかし神様はですね、エジプトに行くなというふうに命令されています。神様とアブラハムとの約束の通り、カナンの地にて祝福をされる、その約束を信じて神に従うことを命令されたのです。イサクはゲラルにとどまったというのがですね、今日の箇所でもあります。すると、その約束通り、神様の約束の通りですね、多くの祝福を受けた。そしてそれに対してですね、ペリシテ人が妬むようになったと、今日の聖書は書いてあります。このペリシテ人の妬みからですね、その後ですね、旧約聖書ではペリシテ人とのですね、戦いが何度も何度も繰り返されていくということになります。その発端はですね、妬みだったということに、今日は気づかされるのです。ある時ですね、喧嘩をしない30の方法というですね、本を読んだことがあります。喧嘩をしない30の方法、 ですね。まあ人間できるだけ喧嘩をしない方がいいんですけども、その一番最初に出てきたのがですね、妬まないという言葉でした。妬まないですね、どういうことなんだろうですね。喧嘩をしない30の方法の中に妬まない、自分のものは自分のもので満足するというんですね。まあ、そこにはですね、いろいろな実験がありましてですね、まあですね、まあどういうものがですね妬みになるかというですね、でまあそれは女性のですね例をとって、あまりいい例ではなかったんですけど、こんなことが書いてありました。ある女性にとても美人で頭のいい人の話をすると、するとその女性は大変妬みをしたという結果が出たと、ですね。で、でもその反面ですね、その女性に優秀な音楽家の話をしても妬みはしないというですね結果が出たんですね。で、ある音楽家の学生にですね、優秀な音楽家の話をするとですね妬む、しかしですね他のことに関しては妬むことがなかった。それは一体どういうことかっていうことが延々とですねそこに続かれています。まあ、妬みがあるということは、それだけ興味があり欲があるということを表す。つまり自分は何に妬むかで自分の興味が分かるというふうに書いてありました。だからですね、妬まないということの中にですね争わないということが一つあるのだ、まあ、分かったような分からないような気がしますけども、しかしその根底にあるのは妬みなんだということが少し分かりました。創世記ではイサクが神様の祝福を受け豊かになります。ますます富み栄えて多くの羊の群れや、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人は、イサクを妬むようになった、今日書いてあります。その後イサクはですね井戸の争いに巻き込まれていきますし、まあ、その人間のですね争いのですね一つですね、根底にある一つのものは妬みだということです。私たちは一体何をですね妬み、何に妬むことによって苦しんでいるのか、そのですね妬む時の相手の背景に何があるのか、そんなことをですねゆっくり考えていくような主旬節を迎えていきたいと思いますし、今週の水曜日からですね主旬節が始まります。自分の心をですね見つめ直していくですね40日40年になりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。いよいよ四旬節がやってきます。一人一人が心の内を見つめ、そして懺悔し、神様にどうか導かれる一人一人の信仰を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、スコンソー信者求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷寮に幼稚園、スコンソー子どもたち先生職員を事故やけがわざ病気、新型コロナウイルス、またインフルエンザから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今週も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。